6月1日、月始め祈願の月例祭、御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。早いもので、今年上半期も締めくくりの一月間を迎えさせていただきました。なんていうんですかね、今年の1月にですね、教会として、宗教法人として設立を果たして、教会としての自立をしてからというものですね、その毎月毎月のこの月始めの月例祭がですね、なんかこう、なんていうか重たいというか、ずしっとくると言いますかね、毎月毎月、今日は大祭月じゃないだろうか、あるいは御霊様月じゃないだろうか、両方かね、この2月、3月、4月、5月、そして今月とですね、1日が来るたんびに、なんか、今月はご大祭月だな、今月は御霊様月だな、両方ですね、しみじみと感じるんですね。今日も朝からですね、もう本当にひっきりなしに電話でのお届けがあったり、LINE でのお届けがあったり、郵送でのお供え物が来たりということが、ひっきりなしに続くわけですよね。で、電話でのお届けもですね、本当にもう、込み入った内容のお届けですね。もう平穏に暮らしてる人なんて一人もいないですよね。この人、傍から見たらこの人はですね、ご家族にも恵まれて、お仕事にも恵まれて、お子さんにも恵まれてという人がものすごい状況になってたりとかですね。傍から見てるとわからないけれど、本当に皆さんいろんなものを抱えながらですね、それでもこうやって神様にね、心を向けながら、お取り次ぎをいただきながら、今月今日をですね、その歩みは決して平坦ではない、いや平坦どころかもう本当にですね、自分がその方のいただかれな流儀をいただいたらどうだろうかという、自分もこれ受けられるだろうかなという思いもするくらいなんですよね。とりわけこの1日というのはそういうお届けが、今日なんか特にですね、ずっと午前中だけでももう、ひっきりなしにあって、もう本当もう今日はお休みなさいとありがとうございましたと言いたいくらいの内容だったんですけどね、今朝朝のご記念の後に、前に朝、我が心経典のご理解を引かせていただくんですけど、無作為に引かせていただくんですけど、金光教祖ご理解の第98節をいただきました。ご理解第98節です。98節の御教え読ませていただきますね。心は神信心の定義者によってお伺いするときにはとりわけ平気でなければならぬ。落ち着いて静かに願え。心は神信心の定義者によってお伺いするときにはとりわけ平気でなければならぬ。落ち着いて静かに願いというご理解いただかせていただきます。このご理解の真となるところはですね、落ち着いて静かに願いというか、どういうような状況の中でもこう、それこそ込み入った内容のお届けをするときでも、ね、平静心で平常心 で願いなさいというようなところが、自分の中では、いろんな見方があると思うんですけれどもね、そういうふうに返していたんですけど、今日はこの98節のご理解がですね、心は神信心の定義者によってというところが響いてくる。しかもこの字面通りではなくて、心は神信心の定義者というんですけれども、その逆をいただくんですね。神信心が心の定義者ということがね、朝から響いてきたんですね。神信心を心の定義にしていく。どうでしょうか、皆さん。本当、神様を、そして信心を心の主に、定義にしてですね、日々の信心生活をいただいているだろうか。我が計らい、常識観念、我が考え、我が力を定義にして、日々をいただいていたんであれば、それは信心生活ではない。例えばですね、今月は24日に、上半期御礼の大祈願祭があります。 まあ、いつもですとですね、このお祭りは6月の最終日曜日に、いつも使いさせていただいてきたものなんですけれども、まあ、今回も会場がテクノプラザさんということで、まあ、半年前に、まあ、抽選というか申し込みに行かせていただいたんですね。で、第一希望としてはですね、その翌日の6月の25日の午後1時からを第一希望にしてたんですね。そしてまあそしたらですね、トントン拍子で行ってですね、その、申し込んで、そして予約の競合もなくね、あ、これはすんなりこの6月25日日曜日1時で取れたと思ったらですね、ちょっと待ってくださいね、念のため確認しますからって、なんか担当の人が受付の方に行ってね、でまた戻ってきたから、ね、戻ってきて、すいません、ちょっとたった先ほど先客でその昨日の夕方かな、実は電話で予約があっておりまして、その日はもう取れませんって、おいおいおい、それだったら最初からそれ確認してくれよってぬか喜びさせやがってと。いや、これが我が計らい、我が感情、常識観念を定義にしたいただき方っていうのはこういうことなんですね。神様もそっち何もないというかですね。で、結局ね、もうどうしようもないから、他の日で空いてないかと。で、1週間後が7月になって上半期御礼大祈願祭っていうのも変ですしね。そしたら、まあ、前日の、まあ、土曜日ですけど、前日が、第二会議室なんですけど、今回も。第二会議室が空いてたの、ところが空いてるのがですね、午後からしか空いてないんですね。午前中を塞がっててですね。で、午後からということはですね、午後の時間の借りる枠が1時から4時までなんですよね。つまり1時より前には絶対入れないんですよね。だから、午後といっても1時からすぐお祭り使えられるわけじゃなくて、まず1時になってやっと会場に入れるから、ご神前とかですね、ご結界とか皆さんの席の出題とかをまず整える時間がいるから、まあ時間もですね、いつも1時からなんですけど、今回間違えないでくださいね。曜日は6月24日の土曜日で、時間もいつもより1時間も午後2時からなんですね。ああ、もうね、せっかく25日の日曜日でよくできたと思って喜んでたら、もうね、思いもはかけないハプニングで取れなくなって、まあ幸いね、翌日空いてたとはいえ、午後1時から採点は難しくて、午後2時からということですね。まあ、ちょっと残念な思いというか、不満たらたらで帰ってきたんですよね、教会に。そして邦子先生にですね、それを報告したらですね、ああ、それはもうこういうご支援があるんだろうね、楽しみだねって言ったんですね。神信心を心の定義にしていただくと、そういう答えが出てくるはずなんですよね。思い通りにならない日程になったとしても、神様を定義にしていけばですね、あ、これはきっと神様がね、こっち土曜日の方に何か願いがかけられてるんじゃないだろうかと心を寄せることが、神信心を定義にする。私がいただいたのは神信心じゃなくて、我が計らい、我が感情、常識観念とかですね、人を責める心が定義になってるんですね。そこに肌と気づかされてですね、その後まあ、お詫びを申し上げて、6月24日というふうに成り行きが示されることを、私も大事にですね、手を合わせて合唱していただかせてくださいと、すぐにですね、ご記念し直させていただいたんですけどね。だから本当、神信心を定義にしての日々、神信心を定義にして成り行きをいただいていくということは、やっぱ信心の根幹だと思うし、おかげを受ける根幹だとも思うんですよね。先月は14日にご大祭がありましたけどですね、まあ、先月の月例祭の時にお話ししたかと思いますけど、今東京都の教会連合会、金光教の、都内にある50教会ぐらいの組織の連合会に会計の御表を担当していて、それの改革案を提示したと。そして予定ではですね、先月の下旬にある、オンラインでの、連合会のですね、執行部の先生方の会議の時に、その私が提出していた改革案をちょっと協議する予定だったんですけど、その後連合会の会長さんからですね、まあ元々の会議は会議として、そして末永先生が 提案してくださった会計改革案、会計改革案でそれだけに集中するために別の日に時間と日にちを設定したいということが滞在1週間前になって連絡が来てですね、そしてその日程調整が滞在の週なんですよ。滞在の週の月曜日から金曜日までの間で、まあ、夜の時間で5時間都合がつく時間に時間取れませんかと来たわけですね。でまあこの時、まあ、私のその、人間心とかですね、我が計らい我が考え中心で言うならば、滞在の週は避けて翌週に変更してもらおうかということがよぎるわけですけど、先ほどね、そうじゃなくて神様、まあこれ川村さんの地鎮祭の時もそういうふうにね、すぐに思い直させていただきましたけど、ちょっと待てよと。まあでも大祭の週だけ忙しいけれども、夜の時間帯だったらできないことはないなと思わせていただいて、まあその大祭の週でできますということで返事をさせていただいたんですね。先ほどは我が力我が計らい中心で成り行きを受けようとしたんですけど、今度は同じ鉄は二度踏まなかったということですね。会長が提示してくださった時間日にちの中でこれを成り行きとしていただいて、なんか神様が願いがかけられていると思ったので、会長の言う通りの日程調整で時間をさせていただいたら、滞在3日前の5月11日の木曜日に、その改革案の会議をさせていただいたんですね。で、私が提案した内容をほぼ皆さんよく理解して汲み取ってくださって、でまだまだちょっと自分だけだ、一人だけだったらこう荒削りな部分があったりとか、ちょっと誤解を招くところがあったりするのも、それもこう、ね、何人か執行部の先生方と協議して、よりスッキリした、わかりやすい形で、まとめていただく運びとなってですね、今度また、他もっといろんな信者さんとか先生の場にこのじゃ改革案を提示しましょうということになったんですけどね。まあこの間のご滞在はですね、講師の竹内のり子さんがね、ほとんど初めてのプロジェクターをし、パワーポイントを使用してのプロジェクターのプレゼンテーション形式に取り組まれましたよね。それを迎えさせていただく私がですね、もうやっぱりね、ただそれを待ってるだけじゃなくて、自分自身もね、その連合会の改革案を提出するということが今新たな取り組みとして、自分も本当にそういう新しい取り組みを持って大祭を迎えさせていただきたいなというのもあってですね、講師の人に一任するんじゃなくて、教会の者も信者さんもそれぞれに、新しい取り組みを持って、そしてそのお供えするつもりで金の神大祭を迎えさせていただきたいということで、まあ大祭前でしたけど、その改革案の協議の場を持たせていただいたらですね、そしたらその翌日に連合会から封筒が届きましてね、でここにある麻布教会の松本先生が今度、24日の大祈願祭に、講師としてお話のご用に来てくださいます。まあ、亀有教会が他の教会の先生をこうやって招聘するのはもう十数年ぶりぐらいですね。前も何回かこの連合会にはですね、定期教話っていうのがあって、まあ邦子先生もその、連合3、40人ぐらい講師の先生が、各教会の先生がですね、講師としているんですけど、まあ誰々先生お願いしますってこっちで指定することはできなくて、まあ日程があった先生の中から係の担当の人がですね、この先生を差し向けますということで、だからランダムなんですけど、この麻布の先生が、松本先生が来られることになったんです。ところがですね、この松本先生がこの連合会の執行部の一人なんですね。で、先月の月例祭の時のお話ししましたけれども、私がね、会長に改革官、そして執行部の先生方に改革官を渡した後、すぐ翌日に電話をかけてきた先生がいると言いましたけど、その先生が松本先生なんですね。なんか、かんながらというかですね、で、その松本先生も含めた実際の具体的な協議をした翌日に、もうね、松本先生が講師として派遣される、出向されることになった。この送り合わせですよね。6月24日だからこの先生が来られたんだ。だから6月25日だったらまた違ってたかもしれないけれども、やっぱり24日土曜日ということにね、 護身があるんだなと、そこで腑に落ちるわけですね。神信心を心の定義にしていったら、必ず後でこうやって、あ、やっぱりね、恐れいるね、間違いなかったねということが腑に落ちるような成り行きがまた起こってくるんです。時間に関してもそうです。午後2時から、あ、午前中が行ったら1時からできたのに。ところがですね、このいつもテクノプラザでお祭りやるときは、教会の方の留守番を長男のひろと君がしてくださるんですけどね。ただ土曜日は学校があるんですよ、彼。で、午前中学校行って半日なんですけどね、帰ってくるのがね、どんだけ早くても1時半過ぎぐらいなんですね。だから1時からだったらですね、留守番がいないんですよ。まあ、それはそれで誰か立てますけどね。でも、ね、1時間遅れたおかげで、ひろとくんがまあ1時半過ぎぐらいに帰ってくるんですね。まあ、それまではまたね、誰か、信者さんか、また、教会の者がですね、留守を預かりますけど、祭典には間に合う形なんですね。だから午後2時になった、1時間遅れたっていうことも一部一部間違いがなくなってくるわけですよね。午前中参ったか、午後1時にしてったら、留守番がいない。ということになってたわけですね。最初の、祭典開始の時間の時にですね。本当にですね、成り行きっていうのは本当恐れるな。しかも、これ先週ですね、女の人がお参りされたんですけれどもね、まあ、お仕事の上で、ちょっといろいろ悩みを抱えていて、まあ、お仕事を休んで今日は久しぶりだったんですけど、お参りさせていただいたと。で、お参りしてみるなりですね、このびっくりされるわけですよ。麻布の先生がですね、24日に講師に来られる。その方はですね、昔、学生、東京学生会っていうことで活動されていて、この、松本先生ともですね、かなり面識があるというか交流されてた方なんですね。で、びっくりされて、しかもその6月24日の日に、小金井の方にですね、東京寮っていうのがあるんですけど、そこに教内のですね、信奉者指定の学生さんたちがですね、上京してきた学生さんたちを受け入れる東京寮っていう施設があるんですが、これがまあちょっといろいろと成り行きの中でしばらく何年後かわからないんですけど閉鎖することになって、閉鎖するにあたっては、まあね、同じもともと東京寮でお世話になった者同士で同窓会をしようということを企画されていて、でそのお参りされた女性の方が幹事で、それが6月24日にあるっていうんですよね。まあね、ちょうどお祭りと重なりましたが、その方はお祭りには参拝できないけどね、あ、これは本当この方もさね、この大祈願祭のね、ご肥料をいただいて、その同窓会におかげいただかれるだろうな。いや、その仕事上の難儀の問題もですね、おかげ、この成り行きのリズムな、必ずおかげをいただかれるだろうなと思いながら、お取り次ぎをさせていただいた。だから、24日の土曜日の2時じゃなくなか、ならなかった松本先生じゃなきゃならなかった。人間心では全然予定通りじゃないんですけれどもね。先生にしたってもっと他の先生でもいいなっていうのはもう思ってたんですけど、やっぱ松本先生なんですね、今回はね。なんか成り行きが、ご心があるのはですね、話の内容はどういう話をされるのか分かりませんけれども、成り行きの中で出向してくださるんだな、成り行きの中でこの24日の日にお祭りがあるんだなっていうことがすごく納得心がいくんですね。神様を定義に、神信心を心の定義にしてというところですね。我が力、我が考え、我が感情、我が常識観念じゃなくてですね、結局それがおかげをいただく早道であるし、コツでもあるし、自分の心も豊かになって肥やされていくことになるということですね。改めて、成り行きは本当神様からの最高の贈り物。それこそ講師のね、竹内のり子さんが幸せへのパスポートと言ってましたけどね。うん。神信心を定義にして成り行きを受けていくものが幸せのパスポートをつかむんです。自分の考えとか自分の感情を定義じゃなくてですね。 今日は祭祀にも述べさせていただきましたけど、今度来週の月曜日の5日にはですね、神有教会にとって本当に大恩人である愛田教会の大坪克彦二代上先生の3年祭、そしてその、すぐ下の弟さんである、大坪光明先生の5年祭、そしてさらに、もう一つ下の弟さんである大坪三木三郎先生の1年祭、いずれも式年なんですね。仏教でいう、法要、と同じですけどね、式年というのは。この今年だけなんですよね、このお三方の式年が重なるという三柱合わせての例祭が愛楽教会において使えられます。神有教会からも邦子先生がですね、日帰りで参拝させていただく予定です。日帰りですので、飛行機で参拝するんですけどね、成田空港から。ところがですね、1週間ほど前から南の海上に台風がうろつき始めてんですよね。でノロノロノロノロしてんですよ、南のフィリピンあたりですね。日本の方に来なければいいかなとか思ったらですね、案の定こう中国大陸に向かっていたのがヒュッと方向を変えてこっちに向かってきてる、日本の方にですね、そしておとといの段階ではですね、台風の進路予想が6月の3日の時点で紀伊半島に来てるんですよ、台風が、円が、6月4日の時点で紀伊半島の南あたりに来てるんですよね、円が。どう考えても東京にぶつかる流れなんですよね。しかも6月5日に合わせるかのようにしてですね、この時もですね、人間心ではなんて6、このクソ台風じゃない、ごめんなさいよりによって5日の日を狙い撃ちにして食ってんじゃねえよ。いや、これじゃダメなのね。これは人間の心を上限したいただき方、すぐ訂正しました。たとえですね、本当に6月5日と重なって、もう飛行機が欠航になったとしても、本当にこれを、心の底から思えなかったとしても、本当に最高の神様の働きなんだとして、手を合わせていただかせてくださいということを、またそうなったとして、そういう受けさせていただきますということをご祈念させていただいたんですね。そしたら、昨日見たらです、びっくりしました。あれだけノロノロしていた台風が一気に加速して、で、もう今日見たら、もう6月4日にはもうね、千葉県の東の海上に抜けるぐらいに、スピードがギュンと上がったんですね。神様を心の定義にすると、こういう天地の発動、そしてもちろん御霊様のお祈り添えも加わって、なんかそのエネルギーで台風がブンとね行くような、感じがしましたね。だから5日の日はもう台風が通り抜けた本当綺麗な空気の中、邦子先生行かれるわけですよね。お互いのこちらの心もそういう気持ちでですね、5日のそのね、日もそうですし、今年半年間もですね、締めくくらせていただきたいなというふうに思うわけです。成り行きを改めてですね、人間心とか、自分の考え、自分の思い中心じゃなくて、神信心、神様を中心に定義にしていただいていくというところに、取り組んでみてください。そしたら、そこにはできなく、そう思っただけでも、神様がそうだよ、御霊様がそうだよというですね、これだけ力のある御霊様ですからね、神様もさることながら、そういう、ご比例に臆させていただく今月は一月間になることを確信させていただいております。どうぞ皆さんも、神信心を定義にして、おかげをいただいてまいりたいと思います。ありがとうございました。